校生長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。88回目の今日のテーマは江戸散布5です。今回は諫早から大村までの行程です。シーボルトたち一行は1826年2月15日の夜、諫早の城下に到着。その日は寺院に宿泊しています。江戸散布は大名行列に準ずる待遇でしたので、本陣もしくは脇本陣に宿泊できました。しかしこの時はあいにくどちらも塞がっていたのでしょう。江戸散布機構には宿泊したのは一向宗の寺とあるだけですが、規模格式からその寺院は現在の金谷町の浄土真宗安勝寺と思われます。そして翌16日は朝7時に諫早を出発しました。江戸散布機構には栄翔川という川を越え、海岸沿いに大村の町に向かうとあります。シーボルトたちが越えたのは本名川でした。そして長崎街道を現在の栄翔町から割越明の方に進みました。シーボルトは諫早と鈴田の間にはたくさんのお茶の木が整然と栽培されていると記述しています。長崎街道を鈴田峠に登っていくと、頂上近くの諫早川と大村川の2か所に籠立て場があり、大名たちが休息しました。シーボルトたちも休息、眺望を楽しんだことでしょう。さらに進むと、頂上付近から佐賀藩諫早領と大村藩の藩境で目印の硯石があり、その脇にこれより東佐賀領と刻まれた大きな石柱が建てられていました。この硯石は大きな岩でくぼみがあることから、弁慶の足形石とか鬼の足形石と呼ばれました。硯石を過ぎると長崎街道は急な下りとなり、鈴田の方に下っていきます。江戸散布機構によると、大村藩の境境のところで陣笠をかぶった二人の侍が一行を出迎え、城下まで案内したと記述されています。どの藩も江戸散布の行列には気を使ったようです。それではここでお時間となりました。当世長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。